TV ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は静内アイヌ語教室の菅原克義さん。今日の講座は沢に行って魚を取ったについてお送りします。
エチニサシヌヤ菅原リクレヘアン。
エチニサシヌヤ、皆さんお元気でしょうか。愛本幸子です。菅原先生、今日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ今日はレッスン12、
はい、
沢に行って魚を取ったということですが、はいはい、どうやら先生も魚釣りかなりお好きのようですね、は
い、そうですね、下手の横好きなんですけどももう年数で言いますと今年でおそらく18年ぐらい続けております。
静内の川で取ってらっしゃるんですか。
まあ、メインは静内の川なんですけども、日高管内あるいは道東ですね、ここら辺まで足を伸ばしまして、で僕の釣りというのは主にニジマスを釣るものですから、
はい、
かなりこう山の奥まで入りまして、それなりのおっかない思いをしながら、
あら、
はい、というのはやはり山奥ですから、僕は毎年経験してるんですけども、熊と遭遇することがよくありまして、
はい、
熊と、キムンカムイですね、
はい、
この熊は毎年のように私入るたびに見ております。時期的にもそろそろ7月の1日が近づきまして、この7月1日というのは日高管内一斉に山辺釣りの解禁なんですよ。
なるほど、
はい、で私は山辺の方もやはり得意ではないんですけども好きなので、これから休みがあれば、釣りに行きたいと思ってます。チェプコイキです。
はい、チェプコイキというのが、
はい、
どういった意味、
魚を取るということなんですけども、はい、魚釣りの場合にも使います。
なるほど、チェプコイキ、はい、先生、ね、本当に気をつけてくださいね、
はい、気をつけます、ということで今日は、沢に行って魚を取った話、お話をしてみたいと思います。それでは今日の勉強を始めていきます。まず例文を読みたいと思います。
テキストをお持ちの方は26ページをお開きください。
では、苗を追ったおまんはチェプコ行き。
苗を追ったおまんはチェプコ行き。
苗を追ったおまんはチェプコ行き。
苗を追ったおまんはチェプコ行き。続いて日本語訳を確認していきましょう。
はい、この意味ですが、まず苗というのが沢、追ったというのは、折るたということなんですけども、言いやすい方の追ったという発音になります。何々に、おまんというのが行く、わというのが何々して、チェプコイキということで魚を取るという意味になります。ということで、沢に行って魚を取ったという意味になります。
それではもう一度例文を読んでみましょう。
はい、では行きます。苗を追ったおまんはチェプコイキ。
苗を追ったおまんはチェプコイキ。
苗を追ったおまんはチェプコイキ。
苗を追ったおまんはチェプコ行き。続いてアイヌ語の解説です。
はい、今日は接続助詞和のことですが、今回の、要はアイヌ語にはですね、文と文をつなぐ働きを持った言葉ということで、今回の接続助詞和がたくさんあります。和という以外にもたくさんあるんですが、
はい、
その中でも今回は特に一番多く使われる和何々してですね、これを、まず覚えてもらいたいと思います。例文の方はですね、苗追ったおまん沢に行く、それと後ろの方のチェプコ行き、魚を取るということ、この2つの文章がありますが、この2つの文章をは何々してでつないで一つの文章にしております。どこそこに、この場合主に場所ですが、その2の場合はおったあるいはたという言葉で表します。それではもう一度例文を、復唱したいと思います。
はい、
ないおったおまんはチェプコ行き。
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 ないおったおまんはチェプコ行き。続いて例題を勉強しましょう。
はい、 それでは一つ目なんですが、まずおじさんは驚いた、立ち上がったとはどうなるでしょう。ちなみに驚くというのはラムトゥイ、立ち上がるがホプニという言い方をします。
はい、
はい、
アチャポラムトゥイはホプニですね。
はい、ピリカです。立ち上がるというホプニですけども、はい、ホプニとなりがちな発音になります。実際にはホプニ、
ホプニ、
ホプニという言い方になりますので、ご注意ください。次にですね、ちょっとこれは、長いんですよ。まず魚を焼いて干してというところまで行きたいと思います。
はい、
でちなみに焼くというのはまと言います。干すというのはさっさと、この場合はどう言いますでしょう。
はい、
はい、
ジェプマはさっさとはですね。
はい、ピリカです。今度は小さな火棚を作った、小さいはポンですから、火棚というのはトゥナと言います。あとは作るというのはカラと言いますけども、ほとんど答えになってますけども、小さな火棚を作った、この場合どう言いますでしょう。
ポン、トゥナ、カラですね。
はい、ピリカです。つなげますと、チェプマはさっさとはポン、トゥナ、カラ、魚を焼いた、干した、小さな火棚を作ったという言葉になります。
3つの文章が和で一つの
文につ
ながってるんですね。
ちょっと応用編に行きたいと思いますが、
はい、
おばさんは驚いた、立ち上がった、この場合どう言いますでしょう。
おばさんはうならっぺですよね。
はい、はい、そうです。
うならっぺラムトゥイはホプニ。
はい、ピリカです。
はい、
はい、それではレッスン1で勉強しましたけども、復習してみたいと思います。
はい、
私の言い方です。私は驚いた、立ち上がった、この場合はどうなりますでしょうか。
認証接字がつくんですよね。
そうです。
はい、
はい、
グラムトゥイはクホプニですね。
はい、ピリカです。認証接字、この場合ラムトゥイとホプニですね。
はい、
驚くと、立ち上がる、この前には必ず、認証、私かあなたか、これを必ずつけるということを復習しました。
はい、
はい、
動詞の前にクがつく、
はい、
ということですね。
はい、そうです。
はい、
はい、前回のレッスン11でできました。
はい、
何々してが入っておりますので、出したいと思います。日が暮れて寒い、
シリクンネはメアンですね。
はい、はい、そうです、ピリカです。最後、これは例文からちょっと引っ張ってきましたけども、はい、沢に行って水を汲んだ、この場合どうなりますでしょう。ちなみに、水を汲むということはわっかたと言います。
はい、
はい、
ないおったおまんはわっかたですね。
はい、ピリカです。
続いてアイヌ文化の紹介です。
はい、それでは、今回も静内地方のアイヌ語地名校ということで、ご紹介させていただきます。で今日はですね、ヌプカ、ヌプカなんですけども、実はこのヌプカというのは地元ではですね、大体の人がヌッカヌッカということで、
あ、ヌッカ、
はい、はい、現在の住所には残っていないんですけども、通称ヌッカということで、小さいプではなく小さいツで、バス停なんかにもヌッカという小さいツで書かれてるんですけども、そういう場所です。で解釈としましてはですね、ヌプというのがのっぱらっていうような言い方します。でカというのは何々の表面ということで、のっぱらの表面、こういう言い方をするんですけども、形を説明しますとですね、河岸段丘というんですけども、説明しますと川からですね、すぐにこう切り立った丘になって、
はい、
で丘の上がずっとこう表面こう平坦地になっているという場所を指すんですよ。でこの河岸段丘は実は静内町だけじゃなくて浦河町にもあるんです。でここの、元浦河というところの信川という場所なんですけども、ここの場所もですね、実は同じように河岸段丘でありまして、同じようにこう広く表面がこう原っぱになっていまして、ここも、同じヌプカという言い方をします。道内各地にもおそらくこういう河岸段丘の地名をこういった形で、呼んだ地名が、 まあ、今は残っているかどうかわからないんですけども、はい、多分昔は使われていたのかなという気がしております。
続いて単語です。
はい、それではまずない
ない、差はは
い、折った
折った、何々に、
はい、では次がおまん、
おまん、行く、
はい、次はおろた、
おろた、
はい、
何々に、
はい、実はこのおろたなんですけども、はい、意味は先ほど説明しました折ったと同じ意味になります。
何々にですよね、
はい、そうです。で、まあ、折ったという言葉になった原因というのはですね、実は折ったという言い方が発音しにくいために、折ったというふうな発音になったものです。折ったと折ったは同じものです。で、普通、まあ、通常の名詞の後にはですね、この折ったというものが付けられまして、例えば一名詞ですね、あの場所を表す場合にはたという言葉が使われます。次には、
は、何々して、
はい、チェプ
チェプ、魚、
小息
小息、取る、
ちなみに今日は沢に行って魚を取ったという言い方を勉強しましたけども、はい、これちょっと応用しますと、今日の私の状況が文章にできます、
はい、
例えば、ない折ったというところなんですけども、これは私の場合札幌に折ったなんですね。
ああ、なるほど、
はい、で、私が来て収録をしましたよ、収録をしますよという言い方なんですけども、これを今回の例文にちょっと当てはめていきますと、札幌を折ったクオマンは収録クキ、あの札幌に私は行って収録をしますよ、こういう言い方ができます。
いろいろ応用できそうですね。
はい、はい、応用してください。それでは最後にもう一度例文を復唱したいと思います。ないおったおまんはチェプコ行き、
ないおったおまんはチェプコ行き、
ないおったおまんはチェプコ行き、
ないおったおまんはチェプコ行き。
今日は沢に行って魚を取ったという言い方を勉強しました。それでは今日のお勉強はここまでです。また来週お会いしましょう。
来週はレッスン13、さようなら命令文の作り方について勉強します。
やいつぱれのおかやん、
やいつぱれのおかやん、さようなら。アイヌ語ラジオ講座をインターネットで聞くことができます。 STB のホームページアイヌ語ラジオ講座にアクセスすると、現在放送中の講座のほか、これまでに放送になった講座も聞くことができます。ホームページのアドレスは http://www.stb.ne.jp で、 STB のホームページから STB ラジオを開き、アイヌ語ラジオ講座をクリックしてください。初めての方も一度聞いた方もぜひアクセスしてみてください。